アルビのエンターテイナー、粕谷浩二です。いやー、お疲れ様でした。まずはね、お疲れ様でした。先日、2021年9月18日深夜、まあ、18日の24時からということで、明けて19日0時からですけども、オールナイト声優富士3夜ありました。まあ、2夜の時とかにも、ちょっとね、お話ししたんですけど、やっぱね、結局、すんごい大変だったんだけど、楽しかったんでね、よかったです。はい。今回も、まあ、特にね、お伝えするべきことは一つということで、我らが盟友、中澤雅人も頑張りました。よく頑張りました。偉い。なんか意外とね、なんて言うんだろう。僕と一緒に二人とかで、ポッドキャスト番組をやってた頃とかを経て、そうですね。中澤雅人もが廃墟さん家に嫁いで、行ってから、もうすぐ5年ぐらいになりますけど、その間もね、やっぱいろんなこう現場を経たんだろうね。経験を経て、成長をして、いろんなものを持って挑んだ今回、オールナイト声優富士3夜、中澤雅人も出演でしたから、緊張とかあわあわ感が全然なくて、むしろいい中堅どころというか、まあ、年齢的にはオールナイターズのメンバーの中では結構上の方だったけど、まあ森久保祥太郎さん以下は全員若手ということで、その若手の中でちょうどよくね、経験も芸歴もあって、で、なんて言うんだろう、ポジション的にも落ち着いたところをいいようにうまく使って、なんともね、こうバタバタする中では一緒にバタバタしながら、なんかこう誰かどうにかしてっていう時にスッとこうまとめに入るようなこともできる、なんかもういいポジションでの立ち回りだった。よかったね、中澤さん。で、我々キャスト周りチームとかも含めて、まあ、3回目なんで、1回目2回目を経ていろいろね、うまく効率よく、そして段取りも、まあ、前回こうだったので今回もこうですかねとかっていう感じで話を進めやすくてね、やりやすかった気がします。オールナイト声優富士3夜でした。で、多分これが配信した日、9月21日に、まあ、再放送があるんですよね。なのでもし間に合う方は、フジテレビ2ないしは、あ、フジテレビスマートの方が出るのか出ないのか分かんないけど、フジテレビ2という CS で、再放送ありますので、そちらを見ていただいたり、あと未公開シーンを合わせた完全版が多分10月ぐらいにオンエアになるんじゃないかなと思ってるんで、まあそちらもよろしければぜひね、お楽しみいただきたいと思っておりますよ。いやー、まあほんとひとまず、オールナイト声優富士3夜、お疲れ様でした。ご覧いただいた皆さんも、お疲れ様でした。見た方はね、お分かりの通り、まあ、1回目、そして2夜もそうだったんですけど、まあ、さまざまなことが起こった3夜でしたから、最後まで本当にリアルタイムでお付き合いいただいた方はありがとうございましたっていう感じですね。ぜひ。いや、本当ね、見どころしかないんで、見どころしかないんでね、見てほしいわ。さて、そんなわけで、ね、こんなご時世、いろんなことがありまして、政治周りとかね、もう本当もうどうなってるのよという、わけわからないことばかりではありますが、 ひとまず僕たちは今できることをできるだけ僕ららしいやり方を考えつつ、今から未来に向かい続けようということで、このポッドキャスト今回も別のリモート収録でお送りします。ああ、そんなわけで始まりましたが、お聞きの方気づかれてます？これまだね、僕が直接確認できてないんで、全然気づかれてなければ、まあ、それはそれでよしだし、気づかれたならそれもそれでやったぜって感じではあるんですが、まあ、遡ることちょっと前ね、全然何でもない予測してない普通の日にうちのインターホンが鳴ったんですよ。で、なんだ？と思って、僕結構警戒心強めですから、本当なんて言うんだろう、ね、ちょっと今お時間よろしいですかみたいなのは基本的には関わりたくないとは思ってるんで、予測してない、予期してない、こちらが承知してないインターホンに関してはものすごい警戒心で最初当たるわけですよ。で、え、今日何かが来るはずはないんだけどって思って、で、引っ越す前の部屋だったらとりあえず多分シカッとしてたと思うんだけど、引っ越した今のこの部屋はモニター付きインターホンなんでね、カメラで見れるわけですよ。オートロックで外に、なんていうのをこう、立ち往生しているだろう誰かとかをモニターで見れるわけですよ。だから、だ、え、嘘、何、怖いって思いながらモニターを見たら、最近のね、配達員さんはそれも分かっているらしく、モニターに見えるところに段ボールを掲げてAmazonの文字をね、こう見せてくれてたわけですよ、モニターに。で、え、いやでも、いや、Amazon最近頼んでないからあれって思いながら入って出たら、Amazonですって言うから、あ、はいって思って、で、荷物を受け取りつつ、一応こう宛先も自分で合ってるかなって思いながら見たら合ってたんで、なんぞって思って、で、段ボールを開けさせていただいて、で、中身を確認させていただいたら、少し遅くなりましたって書いてあったんで、多分お誕生日プレゼントだと思うんですけど、あと回復おめでとうございますというメッセージとともに、プレゼント、僕が誕生日の頃に公開していた、まあ、公開、今も公開状態ではあるんですが、Amazon 欲しいものリストからプレゼントをお送りいただいたんです。え、いや、すごい嬉しい。なんか逆にね、誕生日プレゼントでこの中から送ってくれたら超嬉しいですって言ってたのと、まあ、ある意味期待を裏切って、こっちがもうこのプレゼン、このお誕生日プレゼントブームは終わったんだと思ってる時に来る、なんていうの、この予想外の感じ、サプライズだよねもはやサプライズで来たんで、うお、嬉しいって思って、で、中身を確認したんですけど、あ、まずそのメッセージ的には、まあ、そうですね、体調の方はいかがでしょうか、でも回復されて何よりです、お仕事はお忙しいと思いますが無理せずご自愛くださいませ、オールナイト声優富士初回から拝見しておりますがとても面白いですっていうようなメッセージをひろみさんからいただきまして、おお、嬉しい、何送ってくれたのって思って見てみたら、ここ、これ、今ここ、今ここ、これ、USB 接続できるコンデンサーマイクいただいたんです。あ、いやいやいや、あ、恐縮ですって思ってそのね、公開していた Amazon 欲しいものリストをちらりとご覧になった方はお分かりかもしれないですけど、まあまあ、その Amazon 欲しいものリストにもコメントとして書いてあって、 った通り、これまでは、まあ、ボイスレコーダーですよね。持ち運びできる普通の、なんて言うんだろう、イメージとしては、報道記者が録音するために持ち歩いてたり、こう、インタビュー相手に向けてたりするような、まあ、または、会議室、会議の場、あと、そうね、その、あんまり伝わりづらいかもしれないけど、一応こう、なんだろう、書面、まあ、書籍とかのライターさんが取材をするときに、まあ、後で聞き直すこととかも含めて、すいません、録音させてもらいますって言って、テーブルの上にポンって置くような、そういうボイスレコーダーの中で、まあ、割といい音が取れるボイスレコーダーを買って使ってたわけですよ。で、確かそれが、まあ、この遍歴で言うと、一番最初、このワンサイズポッドキャストの初期から使ってたボイスレコーダーが10年経つ手前ぐらいで確か急に壊れて、で、寿命だな、みたいになって、で、まあ、その時中澤さんと2人でポッドキャストをやってましたけど、ああ、こんなこともあるんだね。なんか10年を迎える頃に、ボイスレコーダーが一回壊れるとかそういうこともあるんだねなんつって、んで、新しく、そう、確か10年あのプロジェクトワンサイズの転数イベント、10年記念の転数イベントの時あたりに、今のボイスレコーダーを、まあ、買い直したわけですよ。で、そこから5年弱ぐらいしてて、で、まあ、5年弱ぐらいしてます、でボイスレコーダーで撮ってやってますけど、このパソコンにそのまま直接つなげる USB コンデンサマイクとかがあったら、なんかバージョンアップみたいにできるような気がしますみたいなことを Amazon 欲しいものリストに書いてたんですよ。だけど正直なところね、マイクの業界では高くはないけど、お誕生日プレゼントとしてちょっと買ってあげようかなにしてはちょっとお高めだったのね、そのコンデンサーマイク。だからまあこういうの欲しいんだなってみんなには分かってもらえたとしても、まあいずれ自分で買うことになるだろうなとか思いながらの欲しいものリスト入りをしてたわけですよ。それが今回本当にめちゃくちゃ嬉しいことにプレゼントいただいたんで、うわーって思って、で早速今回のこのポッドキャスト収録、カスヤパートからも使い始めております。まあ、あのコンデンサーマイクにしたとはいえ、エアコンはつけっぱなしだし、別にあの平井さん家みたいに、なんていうの、宅録ブースクローゼットないみたいな、そういうことまではやってないから、まあ場音はね、あの多分冷蔵庫とかムーンってなるしエアコンもつけっぱなしだからフォーってなってるだろうし、まあいろんな音が入って、あと周りのね部屋の響きもするから、なんていうんだろう、この環境音自体は変わってないだろうけど、まあ、収録環境がね一歩進んだ感じで始まっております。もうどこまでがオープニングなんだかわかんないけどいやでね、いやほんと嬉しいからね、で今後も基本的にはこのお送りいただいた USB コンデンサーマイクを使って収録してまいりますので、どうぞよろしくお願いします。なんかいろいろ編集段階でできることがあったらね、また微調整はしていきますけどね、対面収録に戻った頃にはこの USB コンデンサーマイク、指向性も切り替えられるんでただのなんか、なんていうの、システムの説明をしてもしょうがないんだけど、指向性も総指向性に切り替えられるんで、 そういった意味では対面収録もできるようなものを選んで見ていたんで、これでね、これからもやっていきたいと思います。いや、本当ありがとうございました。あ、で、さらに、その誕生日プレゼント的なことを言うと、平井さんにお誕生日プレゼント送りつけました。前回のポッドキャスト配信で喋りましたけど、平井さんのお誕生日がね、9月3日だったんですけど、おめでとうって言っただけで別に特別何もしなかったんで、なんかプレゼント送りつけてやろうと思ってましたね。で、その前回のポッドキャストの収録の時に、まあ台本上、なんか何あげていいかも正直わからないし、平井さんは欲しいものリストとか公開してるわけじゃないから、わかんないから、なんか欲しいものあるか、なんか喋れっていうようなことをね、構成台本に書きまして、んで、いろいろなんやかんやもちゃもちゃ言っております。っていう説明を僕からしちゃってもいいんだけど、多分、その僕が送りつけたお誕生日プレゼント、この後の平井さんのトークで喋ってるだろうから、まあそれに関してはね、おいおい平井さんのトークを受けて喋っていければ、まあもしくはお聞きいただければと思いますかね。あとね、どうでもいいことももう一件喋りたいんだけど、まだ時間許す？ちょっと時間が許す限りね、お付き合いいただければと思うんですけど、僕のツイッターをご覧の方、どんぶりちゃん、もう意味はわかると思うんですけど、ツイッターでアンケートを急遽やったんですよ。ツイッターアンケート機能を使って。っていうのが、なんかね、知り合いから聞いたんだけど、世の中に白いボタンシャツ、まあ、ワイシャツとかを肌着なしで一枚で着るのっていうのは、なしなんだよねって言ってる方がいると。もうちょっと掘り下げると、結構可愛い女の子なんだけど、その子が、白いボタンシャツとかワイシャツとかを地肌にね、肌着とか着ずに一枚で着ている男って全然なしだと思うわ、みたいなことを言ってたという話を聞いたわけ。マジで？って思って。僕、相当の年月、白いボタンシャツを地肌に一枚で着ていたんだけど、僕超なしなの？って思ってさ。で、すんごい気になったから、ツイッターでね、フォロワーの皆さんにアンケートを取らせていただいたんですよ。したら、結構な割合で白いボタンシャツ肌着なしで1枚で着るの絶対なしだったんだよね。マジかよって思って、言い訳としてはよ、僕アルビノエンターテイナーアルビノさんだから、乳首とかが透けにくいわけよ、普通の人と比べたら。こうメラニン色素がね、通常あるぐらいの、まあ、日本人 DNA の方だと、まあ、割と乳首が茶色め黒めだったりすると、確かに白いシャツが乳首を透けさせてしまうことはわかるんだけど、僕は色素が全くないアルビノさんなので、乳首がそうそう透けないっていうのは一応この経験上あって、だから乳首問題は僕は大丈夫だと思ってたんだけど、それにしてもね、それにしても、いや、そんなに絶対なし派がいるのって思って、そんなんだったらちょっと僕も気にしないとな。だって僕は世の中のより多くの人に好かれたい、受け入れられたい、あわよくばあれしたいわけだから。なんだ最後の。いや失礼。だからそんなに多くの人が 白いボタンシャツを肌着なしで1枚で着るのがなしだというのであれば、ちょっとこれまでのブランディング一回見直さないといけないなって思っててね。で、そのイメージカラーとしてアルビノさんの僕だから、白いシャツとかをいつも着ているっていうイメージでやろうとしてたんだけど、でもね、もうここまでこうしてきちゃってるからってのもあって、肌着着たくないんだよね。なんか、ちょっと暑いし、あと洗濯物 増えるし、いや特に夏場とかね、夏場とかシャツ1枚でいいんだったらよかったのに、肌着だと都度都度2倍になるわけじゃん、洗い物が。だから肌着を着るっていう選択肢もちょっと抵抗感、僕個人としては抵抗感あるんだけど、でも、じゃあ白いシャツやめてカラーシャツばっかりにするっていうのもなんか嫌なんだよね。僕はこれまで気づいてきたアルビノ真っ白さん 真っ白さんというね、そのブランディング、自分のセルフプロデュースしてきたところを考えてみると、その色シャツ、色付きシャツを着始めてしまうと、それまあ、変化という意味では悪くはないんだけど、ちょっとね、そこもだから躊躇してしまうところもあってね、難しい どうしたらいい？白いシャツ肌着なしで1枚で着るのがそんなになしだったかと思ってね、ちょっと最近の大きなショックよね、それがね。そんな悩みを抱えている昨今です。でね、実際だからそのなしだわーって思ってる人がいてもさすがに言ってこないじゃん、なかなか大人になるとさ。かずやさん、白いシャツ1枚で着るのなしですよって言ってくれるような、そんな心を通じ合った友達とかね、いない、そんなにいないから。だからうわむずって思って悩んでます。さあ、そんな悩みを抱えた僕らが まあ悩みながらもね、今できることをできるだけやっていく僕らが、こうして休まず、ポッドキャストをお送りしてまいりますので、今回もどうぞお付き合いよろしくお願いします。
1、2、1、2、3!
プロジェクトワンサイズ、三色どんぶり。どうも。そんなわけで、アルビノだから乳首透けないから、白シャツ1枚で着てても許してほしいな。粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二があんこ大好き声優平井雅之と一緒に楽しくトークしながら、相変わらずの日常、小さな幸せ、新しい展開や発見や活動情報などなど、僕らのうまみをおしゃべりでお届けするポッドキャストラジオ番組です。ちなみに、ゆくゆく将来的にはムーブマンの声優として活躍する平井雅之の様々なパーソナリティを存分に味わっていただけるような対談とかのようなものを目指しております。ところで、ここで一通メールをいただいておりましたので紹介していきます。どんぶりちゃんネーム、まゆみんさんからです。かすやさん、平井さん、お久しぶりです。ご無沙汰しておりました。まずはかすやさん、復帰おめでとうございます。回復されて本当に良かったです。ありがとう、生き返ってきたよ まさかあの配信時に患っていたなんて。踏ん張って収録していただき、ワンのつく日はワンサイズポッドキャストが死守されましたね。でも今後はご無理なさらず、ご自分のお体を最優先していただきたいです。お仕事がお忙しそうではありますが、まだ嗅覚が完全に戻っていないとのことなので、しばらくは完全に回復するまでできるだけご自愛くださいね。ありがとう。ほんとね、 休む、ちゃんと休むことも大事だな、体をいたわらないことだ、ダメだなって思いながら、先日オールナイト声優富士頑張ってきました。仕事、仕事よ。それから平井さん、遅くなってしまいましたが、お誕生日おめでとうございます。いよいよ30代最後の年に突入ですね。講師ともにこの1年でやり遂げたいこと等ありましたら教えてください。先日あんこ作り動画と写メ拝見しました。以前も作られていたように思いますが、しょっちゅうあんこを小豆から作っていらっしゃるのでしょうか。我が家ではぼた餅ときなこ餅を年に数回夕飯用に作ったり、お汁粉をおやつ用に作ったりしますが、使うあんこは市販のものです。平井さんは 500g の小豆であんこを作っていましたが、一体どのくらいで消費する予定ですか。冷凍保存とかはするのでしょうか。あんこ好きの平井さんのことなので、冷凍保存するほど残らないかもしれませんが、よろしければ食べ方も教えていただけないでしょうか。まさかそのまま食べる。食い気味で申し訳ありません。朝晩涼しくなってきましたので、お体にお気をつけてお過ごしください。ではまた、ということでメッセージいただきました。ご無沙汰しております。ありがとうございます。でね、これ平井さんが、平井さんパートを収録した後にちょっとメール届いてしまったので、ちょっと今回のね、平井さんのコーナーには反映されてないんですけども、ひとまずあんこ、その手作りあんこの食べ方、どうやって消費してるかとかは、おそらくもう平井さんのツイッターとかで話す、語る、なんていうの、出ているんじゃないかなと思うんで、そっちのね、ツイッターの方とかを見ていただきつつ、これから平井さん、ますますこう出しといてください。ツイッター上に、手作りあんこを今日はこうして食べました、みたいな、そのあんこ日記をね、ツイッターでつぶやいておいてもらえればと思いますので。そんなわけで、あんこの話が盛り上がっているツイッターを見ていてもわからない平井さんの近況を僕と一緒に所長するのコーナーです。自宅で一人収録をしてくれてある平井さんのトークを、僕も事前に聞いておくことなく、ここでリスナーのどんぶりちゃんたちと一緒に初めて聞く所長のコーナーです。どうなんだろうね。いただきましたコンデンサーマイクでやってみた所長、いかがでしょうか。賛否両論、どちらも受け付けます。そしては平井さんは今回どんなお話をしてくれているでしょうか。自宅で収録済みの平井さん、よろしくどうぞ。
どうもこんにちは、あんこ大好き声優平井正幸です。
あん、
たすや、
はい、
白のシャツ1枚だけ着るっていうの、
お
いいよね。
おお平井さん。
いや、いいんだけどね。そう、なかなか着られないよね。そう、ちょっとね、透けちゃうのがね、気になるんだよね。
でしょ、まあ普通の人はそう。
まあ自分が着るときも、その、まあ、ユニクロのエアリズムだったりとかを、
肌着ね。
一枚、中に着て、
うん、
で、白シャツ着るっていうのは、結構、やってるんですけどね。
うん、
直に着るのはね、ちょっと、一時期、というか結構学生の時はやってたのかな。高校生の時とかやってたかな。いや、でも中に黒 T シャツ着てた気がするな。どうだったかな。やっぱり透けちゃうんだよね、
乳首でしょ。
生地にもよるんだけど、
乳首でしょ。
ちょっとね、その高校時代のカッターシャツぐらいだと薄いんでね、ちょっと透けてしまうんでね。
乳首でしょ。
それはちょっと気になるかな。あとやっぱりこう直に着ちゃうと肌触り的に、ちょっとごわつくかなっていう感じかな。
うん、
だからね、いや憧れはするんだよね。すごい、例えばエレファントカシマシのボーカルの宮本さん、
宮本浩次、
そう、
うん、
エブリバディの宮本さんだったりの着こなし方を見てると、あーかっけーなーって思うんだけれども、あれ宮本さんインナー着てないか、
着てないよ。
あ、でもまあ着てなくてもそれはなんだろう、ライブ中歌ってる時は着てないっていうことなのかな。
着てないよ。
あんま普段着もあんな感じなのかな宮本さんは。うん、よく
それは知らないけども、
まあ歌ってる時の宮本さんは多分インナー着てないんだと思うんだよね。うん、でも人による。結局、うん、それが似合ってればいいんじゃないかな。うん、カスヤまあ似合ってってるっちゃ似合ってるからいいんじゃない？
お、
そんな、うん、ふわっとした僕からのコメントですけれども。
なんかありがとう。
いやー、そんなね。あ、そう、カスヤありがとう。届きました。トラックボールマウス。
そう、トラックボールマウス。
動かさなくてもいいマウスね。うん。こう固定してボールがねついてるんですけど、それをくるくるって動かすだけで矢印が動いてくれて、
そうそうそう、
で親指で動かすからね、ちょっと今まだ慣れてないから不安定なんですけど、まあ、クリックは左右って言っても、あ、これわざわざ左利き用をカズヤが送ってくれて、
送ってやった。
あ、左利き用もあるんだって思って、送ってやったよ。すごいびっくりしてるんですけど、
左利き用送ってやったよ。
なんだろう、ずっとね、これ、右利き用のマウスでね、僕、慣れてしまってるんで、
うん、
まだまだ慣れないんですよ、左利き用。
だと思ってた。
トラックボールマウスなんですけど、動かさなくてもいいんですけど、さっきも震えるって言ったんですけど、ちょっと力加減がまだつかめてなくてですね、例えば音声編集するときに、こっからここまでちょっと範囲選択しいよって思って、くるくるくるってやって、右クリックしながら範囲を選択するんですけど、力加減が不安定だから、ふと外れるんですよね。こっからここは、こっからここまで、あっあってなって、せっかく範囲選択で切ったっていうタイミングでかきょってなって、こう選択した範囲では全くないところを選択しちゃって、あってなるんですけど、まあこれは慣れですね。
慣れだよ、うん、
仕方ない。大事に使わせてもらいます、カスヤありがとう。うん、あとね、事務所にもね、プレゼントが届いてまして
らしいね。
受け取りました、ありがとうございます。いやー、もう嬉しい限りでございます。はい、まあ、まだまだちょっとお誕生日の話を引きずっててあれなんですけれども、でもまあ本当に感謝感謝でございます。サンキューっていうことでね、39歳、勉強してまいります。勉強して何の勉強、トラックボールマウスの勉強勉強というか、まあ訓練まあよくわかんないですけどね。まあそんな最近の平井なんですけれども、先日久しぶりに自作のあんこを作りましてね、あんこ煮ました。はい、なんかね、嫁さんがね、はい、小豆って あの小豆の袋をポンって渡してきたんです。え、あ、ありがとうって、好きでしょって、あ、うん、好きって、あの小豆の袋をね、あの手渡しでこうよこしてきたのでね、ちょうどあの小豆を煮るだけの時間があったので久々に煮たんですけれども、前回はね結構ね、何グラムだっけ、200グラムの小豆を自分で購入して、で煮て作ったんですけれども、今回はね嫁さんが持ってきてくれたのが500グラムだったんですね。
結構だよ。
わあ、500グラム。あ、でもまあ、できるかって思って、お家にある鍋で、煮始めたんです。で、途中までは、ああ、前回と変わらず、ああ、いい感じに煮れたなっていう感じで、煮てたんですけど、途中から、こう、アク取りをし始めた段階から、おや、これは、さすがにこれはちょっと、多いんじゃないかって。豆の量多くね?みたいな感じになってきましてね。その予感は、ま、的中しましたよね。まだ煮始めた時は、こう、小豆、そのままのサイズなので、まあ、あ、いけるんじゃないかって思ってたんですけど、まあ、だんだん煮るにつれ、水分をね、豆が、小豆が吸っていくんですね。
ですよね。
で、膨らんでくるんですけど、あれ、これ、もしかして、これ、鍋、いっぱいいっぱいになるんじゃね?みたいな。まあ、その、予想は裏切らず、大量のあんこが出来上がりましてね。
見たよ、知った。
いや、本当に、あ、これは、まあ、あんこを食べる身からすると、あんこ好きな僕からすると、あ、これぐらいの量、あ、大量に出来たっていうのは嬉しいんですけど、作る側の僕からすると、いや、これ、大量すぎね?みたいな。なんか、これ、アク取るっていうよりかは、もう、小豆自体も救えちゃうよ?みたいな。なんか、水分、大丈夫か?これ、溢れねえ?みたいなぐらいの、ギリギリ、本当にギリギリ、鍋から溢れなかったんですけれども、結果としては。でもまあ、結果大量のあんこが、錬成されましてね。まあその日のお昼は出来たてほかほかのあんこをいただくというね、
うん、
美味しくいただきましたけれども、ご飯茶碗山盛りいただきました、はい、
すごいよね。
でまあちょっとおかわりしたんですけど、その時にねちょっと味変してみたいなって思って、そういえば冷蔵庫にわさびあったなって思って、で あんこちょっとね今回あんこ甘さ控えめでね、
うん、
作ったんですだいぶ、
うんうん、
で、まあ和のあんこですよね、で和のわさびですよね、であんこにわさびってもしかしたら合うかなってふと思っちゃったんですよね。
常人の我々では想像できないけどね。
ちょっと試しにあんこにこうわさび、チューブのわさびをちょっとつけて食べてみたんです。ええ、そしたら、あれこれ、意外といけるぞって思って。 いや、本当に、本当に。なんか、いや、別にこう、僕の舌がバカっていうわけではないんですよ。多分ね。うん。で、あんことわさび、意外といけちゃったんですよね。ええー。さすがにね、こう、わさび大量だと、こう、ツーンってきて、うってなるんで、まあ、控えめにちょこっと、薬味程度につけただけなんですけど、いや、でもそれで、まあ、意外といけるぞって、なりましたね。あれ、これ、わさびあん、いけるんじゃないかな？もしかしたら。ちょっとした、アイデアあんこ。っていう感じでできちゃいましたね。いや、これ本当に、あ、でもまあたまたま出来たてほやほやのほかほかのあんこだったから美味しかったのかもしれないですし、ちょっとどうなんだろうね。
まあ
そんなわさびあんというものが爆誕してしまったんですけれども、いやあんこは何にでも合いますね。ね。はい。以上、ここまでのお相手は、あんこを大量に作って、ちょっと、またいろいろレシピを試してみようかな。あんこ大好き、平井正幸でした。お粗末様でした。カスヤにお返しします。
ね、あんこにわさび。さすがね、やっぱね、あんこ大好き声優、平松幸さん。なかなかその、チャレンジ精神もね、旺盛ということで、ぜひ僕もね、いずれ、あんこにわさびをちょいとつけて食べてみるっていうことは、まあ、試してみたいとは思いません。いや、まあ、あんこ好き、にとっては意外とありとかなのかもしれないけどね。いや、さすがにな。いや、そもそもほら、おはぎとかはまだしも、なかなかその、おかず感としてあんこをうまいこと消化できないんで、僕はね。まあ、好きなようにしてください。あとね、そう、喋ってましたね。トラックボールマウス。そう。いわゆるパソコンとかで使うマウスなんですが、マウス本体を、前後左右に動かして、画面内のマウスポインターを動かすのではなくて、まあ親指に当たるところにボール状のものがあって、そのボールを転がすだけで、指でボールを転がすだけで、まあ、画面内のマウスポインターを操作できるっていうやつなのね。だからマウス本体自体を動かさないでいいから、なんかなんやかんややんや言ってたスペースがないだとか、マウスパッドが必要だとか、そういうのはもういらないんですよ。どうでもよい、そのトラックボールマウスを置けるスペースさえあれば使えるんで、まあこれが一番喜んでもらえるんじゃないかなっていうのと同時に、そのね、平井さんマニアとしても、過去の画像を見返してみたら、オーディオインターフェースとか、その、まあ、いわゆる音機材類が左手側に置いてあるっぽかったんで、やっぱり左の方が操作は意外としやすいんじゃないかなとは思って、で、その今まで使ってたマウスが、そう、予想もあったんですよ。どうせ平井さんのことだから右利きマウスとかをそのまま使ってんじゃないかなと思って、だからその予想はあったんだけど、ある意味このトラックボールマウスっていうこれまでのマウスと操作性が全然違うものを入れるんだから、そこら辺は一回こう習慣を新しくしちゃえばいいじゃないかと思って、でゼロから、まあ、ゼロとは言わないけど、一応一から考え直すとしても、左利き用のマウスがあったら きっとおそらく左利きの平井さんは使いやすいんじゃないかなと思ったんですよ。僕もちょっと改めて考えてみたけど、やっぱ右手でマウスを使う方がやりやすいように感じてるんで、左手でもできなくはないじゃん。僕らだって、右利きの僕らだって左側にマウスがあったらなんとか左側で使うこともできるんだけど、やっぱ右手でマウスを使ってる方が何かしらやりやすいような気がしてるから、じゃあ左利きの人は左利き用のマウスを使った方がいいんじゃないかと思って、んでトラックボールマウスっていう操作性が、まあ、違うものを使うんだから、この際よりベストな左利き用のトラックボールマウスに馴染んでいってもらえたらなと思って送ってみましたよ。ええ、ぜひね、本当それの方がゆくゆくいいなって思ってきたら、今後、まあ、そのトラックボールマウスが壊れたりとか、また新しいものを買うタイミングがあったら、左利き用のトラックボールマウスとか、まあ、トラックボールマウスが馴染まなかったら左利き用の普通のマウスもあるので、それとかを選んで買ってもらった方がいいんじゃないかなと僕は勝手に思っていたりします。さて、そんなわけで今回の三色丼はこのあたりでごちそうさまのお時間です。プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回、トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。今回は通常回なのにやたらたくさん喋って長くなりましたが、だいたい30分くらいの内容でお送りしたいとは思ってます。専用のメール投稿フォームもご用意してありますので、ぜひ番組へのご意見ご感想疑問や質問、そして普通歌などなどお気軽にお送りください。次回の配信は10月1日金曜日です。もう10月ですね。一応雰囲気的には緊急事態宣言とかは解除する方向性みたいですが、まあどうでしょうかね。とりあえずその次回の配信分を収録する段階ではまだ緊急事態宣言内だと思うんで、次回もまだ別のリモート収録でお送りする予定です。うん、ずっとだけどギリギリでなんとかやってまいりましょう。以上、今回のお相手も、トラックボールマウスを使い始めてあるあるなんですよ。確かに僕もミスクリックみたいの超多かった。本当に操作性が変わる新しい動きをするっていうのはね、なかなか最初の頃は不慣れで不便さを感じるかもしれないけど、やはり馴染んでいくともう慣れだよね。こともなく全然楽勝になっていくので、少しずつでも成長進歩より良い方向へ進んでいければいいんじゃないかなと思っております。勝谷浩二でした。それでは皆さん、また次回ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、ごちそうさまでした。見つかるかな自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。